鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星拓実さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それではまずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、SL 冬の出現後もですね、先週からも走り出しまして、で、それを記念してっていうわけじゃないんですけど、はい、郵便局の方でですね、オリジナルフレーム切手 SL 冬の出現号2019っていうのをですね、はい、発売をしております。はい、これはSL 冬の出現号のですね、いろいろなこうカットをですね、切手シートにいたしまして、販売をしております。ワンシートがですね、82円切って、10枚くっついてますので、10回分は、使えるということなんでしょうかね。
はい、
それで、ワンシートはですね、1400円で、税込みで、発売をしております。で、どこで発売してるかっていうと、釧路市、釧路町、標茶、弟子屈、白糠、厚岸、浜中、鶴居のですね、郵便局、それから札幌もですね、一部郵便局で発売しておりますし、千歳のですね、新千歳空港内とかですね、それから小樽の境町郵便局っていうんでしょうかね、こんなところで発売しておりますので、これは私たちのお仲間の方々が、渾身の1枚を集めて、切手になっておりますので、ぜひお買い求めいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは本日400回記念の鉄道鉄道の部屋、おめでとうございます、星さん。
ありがとうございます。いやー、よくこんなマニアックな番組が、よく400回も続いたなと思いますね。
ありがたいことです。
わー、本当ありがたいことですね。なんか今やもう、なんか全国各地から、なんかメール、メッセージもいただくようになって。本当に一般の方、こういう話聞いて分かるのかなって思う。いつも、こう、公共の電波を使っていいのかなと思うんですけども、
はい、その400回記念の、はい、今日は鉄尾鉄子の部屋になりますが、星さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。京都ですね、それから来週は、ちょうど SL 冬の出現号も走り始めましたので、はいはい、ちょっと SL にまつわるお話ということで、昨年の11月にですね、江別市にあったSL、C11 の1が、はい、東武鉄道に、輸送されていっちゃいました。
はい、
で、この C11 っていうのは今走ってる SL の冬の出現号と、タイプ形式は全く同じなんですけども、いろいろと歴史が、ありまして、で、これは釧路に関係のある釜ですので、ぜひそんなお話を今日はしたいなというふうに思っております。
はい、
で、この C11-1 なんですけども、戦後ですね、間もなく生まれました、誕生しましたんですね。で、最初はですね、高尺鉄道っていう江戸の絵、それから若いっていう字を書いて、高尺鉄道、ここでまず最初に使われました。じゃあ、この高尺鉄道っていうのが、どこなんぞやということなんですが、これは滋賀県のですね、琵琶湖の西側を走ってた、私鉄でありまして、で、現在もありません。現在はですね、湖西線っていうのが、今走ってるんですけども、大体ほぼそこと同じとこですね。それで、これはですね、大津とそれから福井県の三宅村っていうところを、結ぶ予定だったんですけども、最初に開通したのが、浜大津とかっていうところと、それから近江今津っていうようなところで、これがですね、1931年ですから昭和6年にこう開通をしております。はい、で、当初はですね、もちろん順調にはいったん ですけども、これ並行してですね、あの京阪電気鉄道、まあ、京阪電鉄ですね、これがまあ走っていたというようなもろもろのこともあってですね、1969年に、鉄道事業は廃止になって、おります。でこの鉄道が廃止にはなったんですけれども、ここをですね国鉄って言いますか、あの、まあ、あのの方で、買い上げましたっていうのは、あのちょうどここがですね先ほど言った湖西線と、まあ、ほぼルートがこう一致をするもんですから、はい、まあ、売ったんですね。で、まあ、ただし一部の路線を使っただけで、まあ、あの実際にはまあ、新しく線を引き直したところもたくさんあったという。でこの資料を見ててですね、なんか同じような事例があったなと思ったらですね、あの釧路鉄道ってあの明治21年から、今の川湯温泉の伊予山と、はい、それから標茶を結ぶ北海道では2番目の鉄道があったんですけど、でこれも、早くにこう開通はしたんですけども、まあ、イオンの生産量が落ちたということで、まあ、ほぼほぼ10年ぐらいで、まあ、もう廃止になっちゃったんですけど、はい、これもやっぱりですね、あの国の方に、売られまして、それで今の現在の釧網本線の、まあ、元になったと言われてるんですけど、ここもやっぱりですね、売られたとはいえそのまま使ったんではなくて、まあ、一部を使っただけだったというようなことで、何かこういうなんか鉄道がこう売買されたのには何か裏がありそうな感じも、まあもうだいぶ前の話ですから、はい、まあ分かんないですけども、まあ、そんなようなですね膠着鉄道っていうところに、売られていったんでありますが、でこの、ここではですねこの C11、1はですね、比叡号っていうですね、まあ、滋賀県ですから比叡山のすぐ近く走るので、はい、比叡号っていう、名前が付けられまして、しばらくこう活躍をしていたんですけれども、1957年にですねもう蒸気機関車はいらないよっていうことで、うん、売り先を探して、いましたところ、もう当時はですね、この時代はまだ石炭全盛の頃ですので、今の釧路市阿寒町にありますあの湧別炭鉱のから出てきたあの石炭を運ぶための湧別鉄道、うん、ここに今度売られてきたわけなんですね。でこれがあの1957年のお話 でしばらくはあのこの湧別鉄道の、まあ、主にはですねあの新富士駅から、今 の, あの新富士駅からですね、北埠頭ってあの、なんて言ったらいいんでしょうか、あの復興の、すぐ近くにある、まあ、港ですね。でここの間で石炭を運ぶ仕事をこうやっていたようなんですね。であの当時のちょっと機関車に、お伺いをしましたらですね、普通はあの貨車とか客車引っ張るときって、機関車を一番前につけて、はい、で引っ張るような、まあ、いわゆる牽引スタイルなんですけども、これはですね新富士駅から、その北埠頭までは、機関車を一番後ろにつけて、しかもお尻の方をくっつけて、まあ、全くほとんどもうバック状態で、こう北埠頭まで、まあ、ほんの数キロではあったんですけども、うん、バックさせて、はい、そしてあの北埠頭にあったその貯炭場のところまで来て、石炭をこうガーッとこう下ろしてですね、
はい、
でそれで、今度は機関車が一番先頭になるので、うん、まあ、前向きになってこうブーッと行ったと。それで、バック運転ですし、それから結構編成がやっぱり石炭車長いので、はい、まあ、どうやってこう運転手さんはその運転してたかっていうと、何を頼りに運転してたかっていうとですね、当時はですね走車係っていうあの旗を振る方がいらって、これあの緑の旗と赤の旗を持って、で機関車にそれをパタパタパタパタ振って、スピード上げろとか、まあここで止まれとかっていう合図をしてました。ただしそんなのももう何十両先ののとこで乗ってたんじゃ分からんので、またところどころにですね、まあ、校内係っていうんですかね、そういう方々がこう貨車に乗って、こう手で合図して、 それがこうだんだんだんだんこう機関車に近いところにいる操車係の方に、合図を送り、それで操車係の方が最終的にはこうスピードをちゃんと調整しながら、それを機関士に旗で伝えてるっていう。で僕らこう国鉄にこういた人間ももちろんそういうことはやってたんですけども、この当時のこう記録とか見ますとですね、操車係の方は石炭の山の上に乗ってですね合図をしてたという、ちょっと私たちはちょっとこう考えられないようなですねことをやってたんですね。でそれがなんでなのかっていうのはちょっと僕も分かんないんですけど、普通はですねそういうその石炭の貨車の途中に今乗ってですね合図をするときにはちゃんとステップみたいなところがあってそこに乗っかってこう合図をするんですけど、これがですね結構こうなんですかね、片手で自分の体を支えなきゃならないものです、はい、デッキっていうかあれを棒を持ってですね、これ結構辛いんですけど、確かにこう屋根の上に乗ると両手がこう空きますのでなんか楽だったんじゃないかな。危険は危険ですよ、石炭の上に乗っかってるわけですから、非常に安定感悪いし、よくやってたと思うんですけども、まあそういうようなこう、まあ、技っていうかですね、使ってこうその C11-1 はこう石炭を、まあ、運んでいるという輸送に携わってたわけなんですね。それで昭和45年に湧別炭鉱は閉山、まあ、なりまして、で、じゃあ今度その C11-1 はどういうふうになったかっていうと、今度はですねその開発釧路開発埠頭っていう会社がもともとあったんですけども、はい、ここの会社が今度新富士とそれからやっぱり北埠頭の間のこの石炭だけじゃなくていろんな物資を運ぶ役目はまだ負ってたもんですから、はい、そこでしばらくはこの C11-1 はこう活躍をしていたわけなんですね、はい、ただしちょっと運転手さんの話を聞くとですね、その後はディーゼル機関車がやっぱりこう幅を利かせるようになり、はい、だんだん出番が少なくなってですね、はい、まあ、ディーゼル機関車がこう検査とかでちょっとお休みしている時にピンチヒッターでちょっと借り出されてたという、まあ、そういうことではあったんですけども、まあ、残念ながらですね、1975年ですから昭和50年ですか、はい、にとうとうもういらないよということでお払い箱に、まあ、なったわけなんですね。それで普通はですねこういう SL ってお払い箱になると、まあ、スクラップにされて、まあ、バラバラにされて、はい、それで鉄くずとして、売られていくんですけど、はい、ここでちょっと救世主の方が、出てきまして、まあ、なんでこの機関車に目つけたかっていうのはもうその方亡くなっちゃったんですけど、まあ、江別市にお住まいのこう、まあ、男性の方が北海道内の、炭鉱で活躍をしていた車両とか SL を、まあ、資材を投げ打ってこう、まあ、自宅ですわね、こう保存をするという中の一台にこの C11-1 が、まあ、湧別鉄道で、こう活躍してたっていうのと、多分それが C11-1 っていうですね、その番号に引かれたんじゃない、これは、まあ、あくまでも推測ですけども、はい、でまあちょっと細かい話するとですね、国鉄、まあ、今の JR ですわね、で国鉄時代にもやっぱりこの C11 っていうのがあって、で今SL 冬の出現号で走ってるのは C11-171-171、まあ、なんですね。でこれは国鉄で発注した C11 が、C11 の、まあ、171番目に作られたっていう、はい、まあ、そういうのが、まあ、プレートに乗っかってるわけですよ。じゃあこの湧別鉄道とかその釧路開発埠頭で使ってたこの C11-1 っていうのは何かっていう、まあ、国鉄のでは使ってないので、これはあくまでも高弱鉄道で発注した C11 の1番目ということなんですよね、はい、国鉄の C11-1 とはこれはこれ違うんですね。でもまあ1っていう番号はやっぱり我々は大好きなので、我々っていうかやっぱりトップバッターはやっぱり大好きなので、この C11-1に目つけたと思うんですよね。 まあ、それで、1975年、まあ、昭和50年にこの江別の方が引き取りに来て、でそれで、江別までこれはまた改装して、でそれで、もうずっと、もう昭和50年1975年から、昨年ですか2018年まで、40年以上ですか、まあ、ずっとその倉庫で、まあ、眠っていたままになってたんですね。ただそこはちゃんと屋根がかかってたので、まあ、そんなにこう 雨や風にさらされることはまあないので、まあ、あの東武鉄道さんがですね、まあ、どこでどういう情報をキャッチしたのかですね、
はい、
ですけどこの C11-1 に目をつけて、でおこれをあの復元してっていうことになったんですね。で東武鉄道は、2年前かな3年前かな、やっぱり SL をぜひその自社の路線で走らせたいということで、1台の C11 を JR 北海道から、まあ、一応無償貸与っていう形ではあるんですけど、もらってきてですね、
はい、
それを SL 体重っていう名前をつけ、それで新今市っていうところと、それから鬼怒川温泉っていう、はい、まあ、ほんの十数キロの区間なんですけど、そこで SL 体重号として運行してたんですね、はい、週末を中心に。で、まあ、やっぱり人気が高いわけなんですよ。それで、あとやっぱり1台だと、やっぱりちょっとこう何かトラブルがあった時に、はい、まあ、非常にまあ不安だということもあって、2台目をどうやら探してたんですけど、そうすると、この C11-1 にパッと目が、
はい、
白羽の矢がボーンと立って、それでまた何分割かされて、トラックと船で東武鉄道の、まあ、工場に運ばれて、はい、で現在はその整備を進めている最中で、まあ、多分来年の冬か来年の夏、春ぐらいには、
はい、
順調にいけばですよ、復活をして、SL号としてこう、
はい、
運転されるのではないかなというふうにこう期待をされているんですね。ですからこれはですね、1947年に生まれたものですから、もう御年80年まあ、C11-171 も、もうあれはもうまだそれよりもまだじいちゃんなんですけど、まあ、じいちゃんって言ってるのかばあちゃんって言ってるのかちょっと分かんないですけど、まあ、そんだけそのもう何十年と眠っていた、まあ、SL、 しかもそれがこう釧路に非常にこうゆかりのある機関車がまた復活をされるっていうことでですね、まあ、僕らの間でも、まあ、もし走ったらですね、まあ、ぜひまあ見に行きたいなとは、まあ、思ってはいるところなんですよね、
はい。
でこの C11-1、まあ、なんですけど、実はその、まあ、運転室の後ろ側の石炭が積んであるところに、はい、そのどっかこの会社で使ってたものかっていうことと、その当時の会社 の、 その、まあ、社長以下従業員の方のお名前をバッチリ書いてあるんですね。でこの C11-1 もやっぱり同様でですね、釧路開発不当っていう名前と、で社長の名前がですね、栗林定四郎さんっていうですね、まあまあ、三和運輸のもう社長で、釧路、はい、まあ、商工会議所の会頭なんかも務めたそういう方なんですよね、はい。であとはこう、まあ、部長さんとか、まあ、本部長さんとかの名前があり、で、最後の方に、機関士さんのお名前も、はい、まあ、あったんですね。これが剣持さんっていうお名前と、それから柴田さんと、あともう一方、まあ、いらっしゃるんですけども、まあ、このうちですね、剣持さんと柴田さんは湧別鉄道の時代から、まあ、この機関車を運転し、それで釧路開発不当でも、まあ、運転をされたと。で、まあ、お二人とももう、もう、まあ、高齢なんですけども、たまたまですね、まあ、私の、まあ、本業って言ったらいいのかなんとかじゃないですけど、まあ、そういうこともであってですね、ちょっとお話を、はい、お伺いする機会がちょっと、まあ、ありましたので、それのお話はですね、今度次回今度たっぷりさせていただきたいと思います。
はい
はい、ありがとうございます。今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修二でお送りしました、
はい。
400回目の放送でした。斉藤さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。